御殿ラジオ。
すごいこと言っちゃったね。余計な一言言っちゃいましたね。もう地獄だその空気。
もうさ、想像するともう耐えられないよね。皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなねおばさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
イオンの話先週したじゃないですか、
はい、
すごい反響があってみんなイオン好きだね。
やっぱりさ、バジャさんみたいなさ、都心部で育った方はさ、うん、ちょっとイオンへの愛が足りないなって思ってたの。
でもあのごめんね、
そう、
でもね、全国千葉ですけどね、
そう、あの全国のみんなにとってはあの、うん、イオンこそが遊ぶ場所っていうのがすごいね、あの共感の嵐。ちょっとね、うん、皆さんからの反響の前にね、私新しい、うん、これね、ちょっとね、もうほんと変態の域に入っちゃってるんだけど、もうイオン行き過ぎてるじゃないですか私、
うんうんうん、
ね、もう正直もうね、前の放送でもお話ししたけど、仲も一緒だからさ、うん、どこ行っても
やっぱそうなんだ。
そう、あの ないの見るもん、別にもう新しく、うん、新しく見たいものもないんだよね、
うん、
そんなに、
うん、
でだけどこの間のまた高速代払ってさ、あの幕張のイオン行ってきてさ、うん、
やっぱね、幕張のイオンが一番広いんだって日本で。
あ、やっぱりそうなんだ、広いもんね、うんうん、広いもんね、
うん、それリスナーさんからのツイッター情報だから、
素晴ら
しい、もし違ったらごめんなさい。
ね、あの特にあの裏は取ってませんっていう、ね、
そう、もう一調べはしてません。信じてます、皆さんを。
そう、皆さんも信じてね。そうだ、うん、そのね、うん、あの日本で一番広いと思われる幕張のイオンで、うん、あ、晩ご飯食べたのね。で、うん、どうしよっかねって話してて、もう中ももう見たいものがないわけですよ、もう全部見てるし他と一緒だし、うんうん、なんで私たちなんと敷地の外に出てイオンの周りを歩き、あのイオンを見ながらね散歩して、あ、やっぱり外から見ても広いねっていう遊びをして帰りました、
うん、私のイメージでは外から見てもあまりイオンってそんなに変化がないというか、うん、大差が、
うん、あ、そうそう、だからね、中から見ても外から見てもね大差もないんだけど、あのこな今回は幕張のイオンは大きいっていうのをね楽しんだ。
あの私さ、あの配信の後にさ、うん、気づいたんだけど、うん、私は東京ベイが名前に入ってないことに言及しましたよね。
はいはいはいはいはい。
だけど私ね、幕張新都心って、あの新都心ってついてるっていうところに、うん、またちょっと自意識を感じてしまいまして
変名のね。
そうそうそうそうそう、まあこれね、私地元ですから、うん、まあ、代わり新都心について言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、決して地元民は、うん、自分は新都心に住んでると思ってないんですっていうことを伝えたいなっていう。
そうなんだ。
これはやっぱ行政とかイオンさんみたいな大企業としてはイメージとかね、
うん、
あとこれからこう自分たちはイオンは幕張を背負っていくんだ、うん、都心にするんだっていうね、
うん、
心意気を感じてとてもありがたいんですけど、うん、住民もそう思ってるんじゃないかみたいな感じで思われると、あ、そんなことはないんですっていう。
なるほどね。
まず都じゃないから、県だからさ都心って言われてもっていう、ちゃんと私たち千葉県に住んでる自意識はあって、
ね、で
も東京ベイは東京ベイだよ、だって嘘じゃないじゃん。
そう、あの湾沿いだからね、東京湾沿いだから東京ベイだからね、
そ
う、う
ん、それは受け入れるんだけど、うん、あの新都心はね、千葉の中でも中心部ではないよねっていうさ。
あくまで新都心って言ったけど、うん、いつまでたっても都心、新しい都心にも慣れてない感じはねしてますもんね。
そうそうそう。でやっぱね、埼玉と千葉は新都心って使ってるのね。ほら埼玉なんて駅があるじゃん。埼玉新都心って駅があるじゃん。
埼玉新都心あるじゃん。そうだそうだ。
で私調べたの、さっき10分くらい前に調べたら、
うんうんうん、
あの新都心って横浜とその埼玉、うん、埼玉市っていうのかな、うん、埼玉とその幕張ら辺のことを言うらしいんだけど、
へ
え、港未来のあたりのことなんだって、その横浜の新都心っていうのは。
でも
港未来さんは一切新都心アピールしてないのね。
確かに。
もうそこで勝負してないの。
港未来で、ね、
うちらはそう港未来だからっていうさ、うん、だからそこね、やっぱね、千葉と埼玉は言っていかないといけないっていうところがねあるんだなって感じました。
やっぱりあの神奈川県には勝てないっていうね。
そう、
そこら辺でも出ちゃってる感じがね。
出ちゃってる、
うん、
新都心から目が離せないですよね。
ね、ちょっと今後ちょっとじゃあ今年後半はちょっと新都心をフォーカスしてやっていきましょうか ね
新都心がどう、うん、都心に近づいていったかっていうのを ね
もしほらあのその辺のいわゆるその三大新都心で遊ぶのすごい好きなのですごい頻繁にその辺行ってるので、うん、
じゃあねイオンについてねお便りとかねもちろんあの SNS でもめちゃくちゃ来たんだけどすごい皆さん熱量がねあの翔ちゃんにさ LINE でも送ったけどものすごい長いやつ来たでしょ。
そうちょっとね今回あれ長すぎて採用ねちょっと残念ながらできてないんですけど、うん、あの確かに全て読まさせていただきましたので、うん、あの言葉を借りてお伝えいたします、う
ん、はい。で今日はイオン関係のお便り2つご紹介します。
はい、
ご丁寧わさび牛さんです。こんにちは、いつも楽しいラジオありがとうございます。うちの近くのイオンについてお伝えしたくお便りです。私は山形在住なのですが10年ほど前にイオンモール天童、これ天童ですかね、天童よしみさんの天童ですね。
天童よしみさんの天童ですね。
もし読み方が違ったらすみません。イオンモール天童ができました。そこは地元民からはイモ天という略称で呼ばれています。最初その略称を聞いた時はなんじゃそりゃという感じでしたが、その言いやすさとキャッチーさから今では何の違和感もなくまさに愛称といった感じになりました。そして今ではイオンモール天童自らがイモ天を名乗るようになりました。翔ちゃんはイモ天についてご存知でしたかということです。結構さ、翔ちゃんはご存知でしたか系ツイート多くなかった？
多かった、多かった。翔ちゃんこれ知ってましたかとか、これは知ってますかとか、なんかすごいあれ、なんか私急にイオンについてマウント取られてるっていうさ
イオンマウントとかさあのここに来たことあるのかと思うとすごくなんか嬉しくなりましたと、勝手にね、翔ちゃんはきっとここに来たことあるはずだみたいなのもあったよね。
そうでもね、あの実際何個もね、あの本当に行ったことあったとこもあってね、あのいいなってね。でもね、うん、ちょっとね、イモ天はね、あのまあね、存じ上げなかったんですけど、そうだ、うん、知らないよ山形のイオンの話なんて。
やっぱ行かなきゃじゃない。
山形行かなきゃだね。
うん、
あの美味しいもんもいっぱいありますからね、山形ね。
ね、でもイオンモールの中のフードコートは一緒じゃないですか。
あ、でも多分だけど、なんかほら全国チェーンじゃないお店とかも入ってたりするから。
あ、そうなんだ。
そう、その例えば関東圏の、なんか例えばだけどさ、うん、ほら名古屋の方帰ったら、うん、名古屋のイオンモールの中にはスガキ屋が入ってたりとかするしさ、
うん、あー、なんだっけ、何の店だっけ。
ラーメン、ラーメン、
ラーメンのか。
そう、
あとさ、なんかさ、愛知県の方にしかないさ、ファミレスもあるよね。
そうなの。
あるあるあるある、なんか私聞いたことないのが結構あったよ。
逆に私、あのどれが愛知県だけで、
だ、ね、
どれが東京にないのかがちょっといまいちピンときてない。でもなんかそういうのが多分フードコートにもあると思うから、
うん、
ちょっとね、イオン、
じゃあそのために旅行しなきゃじゃん、
ね、あのなんかイオンツアー、ね、イオンジャパンツアーをね、私ね、やろうかなと思います。
やらなきゃ、
はい、
うん。じゃあ次読みますね、
はい、
ご丁寧ネームナナナさんです。ナナナさんですね。関東圏のイオンモール内のイオンで働いているため、今回の内容は非常に面白く、こんなイオンを好んでくれている方がいるのかと驚き、イオンで働いていることを誇りに思いました。翔ちゃんさん、イオンモール日の出店には来られたことはありますか？小さすぎず大きすぎず適度な大きさでとてもいいです。3コインズプラス3ピース リーピーキャンドゥーダイソーが全て揃っているお財布に優しいモールだと思っています。ぜひ来てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。あのバジャさんご存知なかったかもしれないんですけど、うん、この3コインズプラスと3ビーはどっちも300円均一のお店で、キャンドゥとダイソーが100均なので、
あ
の
非常に3ビー知らなかった。
そう、3ビーはね、あのね、ダイソーが始めた300均みたいな、
あのマークシティに入ってるやつ
だったかも、だったかも。マークシティのなんか奥の方に入ってた気がする。
あれ500円か。
スタンダードプロダクツってのもあるの。あの最近ダイソーがやってる、そういろいろあるんだけど、そう、あのまあそれはいいとして、日の出店ね、そのね、調べたんですよ、このお便り拝見して、
うんうんうん、
どこにあるんだろうと思ったら、割と都下の方にあって、なかなかちょっとこれだけのために行くのはなって思ったんですけど、せっかくここまで言ってくださってるなら、ちょっとなんかの用事を作って行ってみようと思います。
日の出店って何市ですか？
何市とかですらない、東京都西多摩郡です。
結構山、
もう結構な旅行ですよ、本当に。
じゃあ旅行があったら行かなきゃだね。そう、旅行、
そうだからもうメインがイオンモールで、まあ、ついでにどっか寄れるとこ探してっていう感じでで
そこでスリーピーでなんか買って帰ってくる感じかな。
そう
だ
ね、そうだね。うちの人はね、あのスリーコインズ大好きだから。
あ、そうなんだ。
そう、もうついでになんかいろいろね見て回れるんですけど、ね、本当に、なんとなくそっちの方土地勘がある方はね、東京サマーランドとかがあるらへんですね、
うん、あー、なるほどなるほど、はい、分かりました。
なかなかの距離感ですね、
はい、働いてる方からもねお便りいただいて嬉しいですね。
嬉しいよね。なんかこんなに私がイオン大好きでよかったって思いました。それをわざわざね、ポッドキャストで話してみて、ね、うん、ね、こう思わぬ形で誰かを勇気づけられたっていうのがね、うん、
本当だね。
そう、これからもね頑張ってほしいですね。 あ、うん、あと、もう一個だけ、ちょっとツイッターで私がちらっと拝見した、はい、なんかイオンラウンジは翔ちゃんは使われてるんですかみたいな、ちょっとマウントみたいなのがねあったんですけど、
ね、
はい、もちろん予約して、うん、予約したらいつでも行けるので、私も今後使おうと思ってます、うん。
でも翔ちゃんうろうろするのが好きなんだもんね。
イオンラウンジの中だとね、あれなの、トップバリューの飲み物とか飲めるから。
あ、そうなんだ。
そう、だから喉が渇いたらイオンラウンジに行けばいいかなって。
だって翔ちゃん何でもいいんじゃない、銀行もモバイルも。
そう、
カードも
会社のお給料の受け取り口座とかもイオンだもん。イオン銀行。
そうだよね、
本当にもうすごいよ、
イオン愛は。 そこまでね、全てにおいてイオンだから。そう、
ララポートとかさ、三井さんだとさ、うんうんうん、三井が作ったマンションに住めるんだけどさ、イオンってそれがないんだよね。だからマンション作ってくれたら買うのになってすごい思ってます。
いや、作るんじゃないですかそのうち。
ねえ、ちょっとね、ぜひこれ、もしね、お聞きになってる方で社員の方とかいらっしゃったらね、マンション作ったらいいですよっていうのを、うんうんうん、ぜひイオン好きからの意見として。
そうだね、
うん、
あとさ、ツイッターでさ、うん、千葉のだったかな、ちょっと何のか分かんないんだけど、うん、なんかの好きなショッピングセンターランキングっていうのがあって、
はいはいはいはい、
で2位がイオンモール幕張新都心で、うん、私1位がね、うん、ちょっと信じられなかったの、
うん、
なんと1位がイクスピアリって書いてあったのね。翔ちゃん的にイクスピアリはさ、ショッピングモールに入れていいんですか、そこは。あそこ夢の国じゃないの半分
でもね、イクスピアリはね、確かにショッピングモールではあるんだけど、うん、なんかね、うん、1位にイクスピアリっていう風に投票した人、うん、てかイクスピアリ好きな人って、うん、多分イオンモールとか行かない気がする
ね。え
ショッピングモールとしてちょっとくくりが大きすぎる気がする。
そうだよね、ちょっと違和感を感じました。
そう、ショッピングモールって言ったらさ、はい、ほら高島屋の横にあるあれだってショッピングモールだってい
う、そうだよね、
名前になっちゃうしね。じゃあ高島屋の横のあれも入れていいんですかってなっちゃうからね、そのランキングに。
ねえ、
ちょっとそれはね、ランキング作った人にちょっとご意見
申し上げたいですね。ちょっとね、物申したいですね、
はい、はい。
たくさんお便りを読みたいと思っております、はい。ご丁寧ネームおっとっとっとっとっとさんです。いいジャンプのねファンなのかな。
あー、なるほどね。
でもあれ、おっとっとおっとっとっと夏だぜだから、
そうだね、
ちょっと違うかもしれない。
おっとっとっとだよね、そうだよね、そうだよね。
翔ちゃんバチャさんこんばんは。最近兄に勧められて、珍しいね、兄が勧めてくれるって珍しいね。いや、男性リスナー 20% しかいないから ね、
ありがたいね、
私たちね。最近兄に勧められて聞き始めた新人リスナー31歳です。私は付き合い始めて5ヶ月の彼がいます。最近友達に言われたことで、これがマウントかと思うことがあったのでメールしました。私にはしばらく彼がいなかったので、私が付き合い始めたことを知った複数人の友達、括弧全員既婚者または長く付き合っている彼氏がいますから事情聴取を受けました。付き合ってどのくらいと聞かれるたびに期間について答えていたのですが、そのたびに友達から、今が一番楽しい時だよねと言われます。みんな同じことを言うのです。私にもそんな頃あったなみたいな感じで言うのかもしれませんが、あまりにも言われすぎてものすごく腹が立ってきました。最近はみんなそれ言うんだけどとちょっと皮肉混じり、かっこ交えられているのかは分かりませんがに答えることで冷静さを保っています。どう対処したらよいでしょうか、ご教授ください。ありがとうございます。
ありがとうございます。私お店で働いてた時にさ、やっぱこれよくあるじゃん、このやり取り。
ある。
今が楽しいよねみたいな、今が一番楽しいよね、今が一番いい時だよねみたいな。
私たちも言っちゃってたかもしれない。
そう、言っちゃってたかもしれない。100あるじゃん、うんうん、このやり取り。
ある。
でもう私そのハッとさせられたのが、うん、まあ付き合い始めたお客さん、 とそれを言った人、うん、まあちょっとからかい半分でね言った人が、うん、その言われた方の最近付き合い始めた方の人が言ったのが、うん、あもう私ブラボーって思ったんだけど、うん、お前に俺らの一番楽しい時期を決められたくないって言ってて、
おー確かに
おーってだもうぜひ今後ねあのおっとっとっとっとっとさんはねあのぜひそうやってなんかあのあなたに私たちの一番を決められたくないんですけどって言うといいと思います。
笑顔でね言うといいよね。
そうそうそうそうそう、うん、すごいいいなと思って本当その通りだなって思ったし、
うんうんうん、
あと私ね今の人と4年5年ぐらい付き合ってるけど、うん、別に最初の頃と比べてもどの頃と比べても楽しいっていう意味では変わってないかも。楽しいは楽しいです引き続き。
恋愛のイメージだよこれ一般論なんだけど、うん、自分がそうっていうのも若干あるんだけど、うん、その最初だけ盛り上がってだんだんさなーなーになっていくみたいなのってイメージとしてあるじゃん、
うん、
で翔ちゃんってさあんまりその最初のガッて盛り上がりがないんだけどさ、うん、ずっと同じ楽しいまま過ごしてる感じだよね。
でもほんとそう、あの最初だって一回もプライベートで会ったことないまま付き合い始めちゃったからさ、なんかその最初のすごい盛り上がりっていうのはなかったからこそ、よりなんか今バジャさんが言ってくれたようにずっと同じぐらいというか、う
ん、これもマウントって思われたらあれなんですけど、うんうん、今になって思うと、うん、その最初のガッて来てるのがあると、
うん、
あの自分がもしそのガッて来られた時に、うん、ちょっと自分は冷静に引いちゃうかも。あこれ今だけだなって思って、
はいはいはいはい、
なんか最初そのガがない方が楽しさが続くっていうか、
うん、
ずっと同じテンションで付き合っていけるかなって今となって思うかも、
ね、うん、本当にこれ、ね、おっとっとっとっとさんがさどっちのパターンかちょっと分かんないけどなんかでも今が楽しければ多分その後も楽しいし、あの外野がごちゃごちゃ言う、うん、鬱陶しいけどね、うん、鬱陶しいんだけどさ、まあでもあ多分そのこうやって言ってくる人って絶対今辛いから言ってるから、私みたいに今も引き続き楽しい人ってあその頃が一番楽しいよね、だって言おうとも思わないもん。
そうだよね、
なんか思わないからさそんなこと、なんかそういうこと言ってきたお友達とか既婚者の方は全員もう今別れたくてしょうがないんだろうなって思うと、
うん、あそうだね、またマウント取れる ね、 それね、
そうそうそうそう、そんな辛いの話聞こっかって言ってあげるといいかもしれない。うん、うん、
そうだね、うん、いや私そんな恋愛したことないからわからないって、
そうそうそうそうそうそうそうえさもしかして今そんなに楽しくなくなっちゃったのってすごい、まうんね、食い気味に聞くと、
ね、そんな最初だけだったのって、ね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそういいかもしれないね。
ね、ごてんネーム眠りたい姫さんです。翔ちゃんバジャさんこんにちは。最近友達からごてんラジオ教えてもらい、第1話からではなく最新話から聞いている不良年おばさん30代ゲイです。先日仕事でお客様の自宅に伺うことがありました。何度も会っている方なのですが、なかなか打ち解けることができていませんでした。もともと人との間に壁を作ってしまう自分が悪いのですが、その日は勇気を出してその壁を壊そうとしました。そこで何を血迷ったか何か足が蒸れた匂いがしませんと言ってしまいましたとても微妙な空気感になり、翌日仕事のお断りの連絡を受けました。なぜそのような余計な一言を発したかというと、その日は一日中革靴で歩き回っていて、自分の足が匂っているような気がしていたため、自分を笑いのネタにすることで、もう次回からは新しい靴下持参なくらいの軽快な返答が2人の距離を縮めてくれると思ったからです。相手からの軽快な返答に依存していた時点で戦略は間違っていたのですが、やはり沈黙は金だなと思い、今は壁を乗り越える勇気はなくなってしまいました。どうかご供養いただければ幸いです。PS、 匂っていたのは多分私でお客様ではないと思われることを強調しておきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。もうここで、ここで強調しても遅いっていう、ね、
すごいこと言っちゃったね余計な一言言っちゃいましたね。もう地獄だその空気
もうさ想像するともう耐えられないよね
だってさ自分がさ相手の立場だったら臭くないって言われてるのと同じだもんね。
そうでもさ、なんかいるよねこういう人、いっぱい選択肢あるじゃん。これ言ったらいいかなとか、そうそうそうそう、これ言ったらいいかなとか、これは面白いかなとか、うん、これ笑ってもらえるかなとか、うん、もうさ、うん、山ほど選択肢あるのにさ一番ダメなこと言う人いるよね
しかもさ何か足が蒸れた匂いがしますって何かって言っちゃってるからさ、ここでさ私の足が 臭くないですかにすればよかったのよ。
だったらね、向こうもえそんなことないですよ、ははっていうなったかもね、知れないのに。
もしかしたら打ち解けて仕事に繋がったかもしれない、ね、突然何か足が蒸れた
蒸れた匂いがします
これはね余計な一言だったね。でもこうやってねネタにしてきたから、
うん、ね、そうネタにしてね、これで多分ね何万人という方がね聞いて今すごい笑ってくださっ て、ね、ただ眠りた姫さんの何の解決にもつながってませんけど供養はできたんじゃないかなって思いますね
、はい、もしかしたら皆さんにまたさ余計な一言エピソードをね、うん、またインスタで聞くっていうのもありですね。
絶対あるよ、みんな絶対あると思う、
ね、余計。じゃあこれ次回のテーマにしましょうか。
そうしましょう、そうしましょう。こんな、うん、なんでこんなこと言っちゃったなんだろうっていうさ、
また募集しますのでインスタの方フォローお願いします。
はい、そうですね、お願いいたします。
続いてはごてんねむへやぎさんです。バジャさん、しょうちゃん、こんにちは、へやぎです。久しぶりにお便りします。お久しぶりです。
お久しぶりです。
今日ごてん祭りと翌日のポップアップに参加するためホテルを予約しようと某予約アプリを見ていたらこんな口コミがありました。子どもの慶応受験のために利用、ロビーでも勉強できました、慶応の東門が開いていたので徒歩10分でつけました。すべて匿名のサイトなのにどうしても慶応って言いたいんだな、いいなって思いました。ラジオネームは全く同じラジオネームの方が違うポッドキャストにお便りを投稿してるのを聞いて自意識過剰ですが少し変更しました。今後ともよろしくお願いいたします。部屋着かっこ9部屋着がダサいように何、部屋着がダサいさんが他にいたんだ
まさかの部屋着がダサいかぶりをして部屋着がダサいさんが解明されて部屋着になられたっていうね。いやーなんかすごい、さっきの蒸れた足もそうだしさ、まあ私がね散々話してるイオンのこともそうなんだけどさ、うん、本当に5点だねこの最近のこの
いやいいですね、ちょうどいいです ね、
そうちょうど5点ぐらいをねみんながうまいこと、うん、あれしてくれてるっていうね、うん、素晴らしい本当に
ね。マウントの仕方もねちょっとね5点っていうかね、まあ偏差値は高いんですけどね、
ね、
言いたいんだなっていうね。
そう言いたい、言いたいよね。でも、うん、この短文の中でさ2回も慶応ってさ、もうこの2回目の慶応いらないじゃん、わかるじゃん、もう慶応受験、
ね、
慶応
の東門っていいもん、ね、
急にこれがなんか東大の東門とかには思わないじゃん誰も
ね。
だね、言いたいんだろうね
受かったかどうかも書いてほしいですね。
確かにどうせならね
受けることは誰でもできますから
。そうここのホテルで何受験しに行ったら受かりましたって、うん、みんなもよかったらぜひここのホテル使ってくださいぐらいだったらさ、まだ ね、ホテルの人もね、
そしてホテルの人もね、
そうでもびっくりしちゃった、その来ていただくためにホテルの予約なんて、ね、申し訳ないね。なんかもうどうしてもホテル取れないとかだったらうち泊まっていただいても大丈夫なので困った方はぜひお願いいたします、
ね、はい。でも、ね、2日連続だから本当に私たちのイベントだけじゃなくて、
うん、
ついでにねいろいろおいしいもの食べたりとかやっていただきたいですね、うん、ありがとうございます、部屋着さん、お会いできるのを楽しみにしております、
ね。御殿祭りチケットまだね売ってるので、まあまだ売ってるっていうことがねどういうことなのかっていうのをね大人の皆さんはね、もうね私がわざわざ言わなくても、あまだチケット売ってるっていうことはそういうことなんだなっていうのがお察しがつくと思うので、ぜひ皆さんご予定ね、お忙しいと思いますけどご予定合わせてお越しいただければと思います。
ツイッターなどではねやっぱり勇気が出ないっていうコメントよく見かけるんですよね、うんうん。
今までね結構私いろんなとこ一人で行ったことあるんですけど、うん、コンサートだとね、うん、代々木のケイティペリーの、そうそうそう、代々木体育館のケイティペリーのライブ一人で行きましたね、う
ん、あケイティペリー結構ハードル高いですね。
そうで代々木のあの規模感だからさ、
うん、
でもね本当に、まあ、当たり前なんだけどさ全員ケイティペリーを見に来てるわけよ。だからね誰も私のことなんて見てないから、多分御殿祭りも同じようにちょっと勇気が出ないって、うんうん、なんか一人だとっていう方は別にね、うん、そのあなたがステージに上がるわけじゃないっていうことをね思っていただければ。
確かに、なんか直前に来てもらってもう舞台始まっちゃえばみんな前しか見てないから、
うん、そうそうそうそうそう、
1時間前とかにさすがに来場してたら1時間どうしようって言ってさ、ね、ちょっと居づらいなって思うかもしれないけど、ぜひお気軽に来ていただきたいですね。
はい、はい。
ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
インスタグラム公式アカウントのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは今回もご容赦ください。
またねー。